go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.
Are you ready? Ladies Radio Show. はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
あっという間に9月後半の月曜日やってまいりました。レディースレディオショーですけれども、はい、どんどん秋になってきましたね。
ほんまやね。
ちょっと前までも暑い暑い言って。
秋大好き
大好き、うん、私も大好きです。来月生まれ月だし。
あ、そうなん。
10月生まれ月なんです。
何日誕生日。
あの1023なんです。
へー、うん、1023。
10月23日。はい、
去年もなんかそうやな、10月誕生日で40歳になって。
そう、
40からが私とか言ってたな。
40から、あの、なんか知らんけど変わると思うんですねみたいな、本来の人生歩んでいくって、もこれ高校ぐらいから思ってたから。
あ、そう、すごい40やったんじゃん。
はい。まだ終わってないけど。
ほんまに1年、
この1年私究極だと思います。あの39、まあ、ほんまにあのマーサさんと出会ったのがちょうど39歳後半あたりから、うんうんうん、もう怒涛のごとく、うん、ものすごい変容でした本当に、
ね。
はい、
1年ってでも早いようでいろんなことをやってるよね。
本当そうですね。
そう思ったらな、
あの、まあ、あまりその変化がないことも、うん、もしかしたら多いかもしれないんだけれども、うん、でもなんか日々やっぱり何かあの出会ってたりとか、うん、なんかあのやってみてたりとかっていうのを、うん、意識をそっちに向けていくと、どんな方でもね、うん、1年っていろんなことされてますよね、きっと。
で、いろんなことできるからな、やっぱり自分がこうやろうと思わなあかんわな。
あ、そうですね。
なんか純ちゃんも、まあ、40になったらって思ってたんがよかったんじゃん。
本当にそうなんですよ。なんか知らないけど、高校生ぐらいの時からずっと、うん、あのなんか本来の自分の生き方っていうのは、うん、40を境に、うん、40が自分の顔になっていく元年やねんやぐらい、うん、ずっとずっと思ってて。
高校生でもすでに思ってた。
思ってました。
私高校生の時40の自分なんか考えられへんかったわ。
そうでしょ。ちょっとね、そんな話も今日は織り交ぜていきながら、30分どうぞお付き合いください。
FM ギグのボス、冴澤翔輝がその情熱の源流と未来を語ります。FM ギグ特別講演会、情熱の羅針盤。11月13日18時30分より、会場はメルパルク大阪。ゲスト講師にビリー山下、おさむシェフ内田達夫。前売りは3000円。9月14日よりチケットピアにて発売開始。なぜ FM ギグはあなたを輝かせるのか、その秘密がついに明かされます。
あの40代なんですけれども、
はい、40代
ねえ、まさかこんな40代になっているとはって思いますが、でもあの私も高校生16、7ぐらいの時なんかはまさか自分の40の姿って想像もできなかったですけど、ちょっとあることをきっかけに、あ、私このままではあかんっていうわけじゃなくって、今はもうただ若いからみんなチヤホヤしてくれたり、自分もちょっと調子乗ってみたりとかするけど、これは本当の実力じゃないやろうなって、積み重ねのなんかやろうなと思うことがあって、
あることをきっかけにっていう、
振られたんですそれ。
へ
え、高校生の時に
失恋ってこと。
失恋。
はあ、どんな失恋。
でも大好きなこと、まあ、あの付き合いしてて、ほんで、まあ、振られたんですよ。
あ、付き合ってて、付き合ってて、もう別れよう言われた。
そうそうそうそうそうそう。でもあのそれはもうなんか今思えばしょうもないことやな、可愛いことやけれども、あ、そりゃそうやなっていう。
どれぐらい付き合ってたん？
どれぐらいだろう。まあでも高1の途中ぐらいから高2になるぐらい、うん、まあ半年とか、まあ1年もないぐらいやったとは思うんですけど、
振られた。
もうでも純粋じゃないですか、その時って。
その時の振られるって大きい出来事
はな、ドッカーンですよ。ほんとドッカーンだったんですよ。
そうなの。
そうなんです。ほんでもう泣き暮らすっていうかね、もうドヨーンとしてびっくりするぐらい、自分でもそんな落ち込むかいうぐらい。でも、あ、もうね、もうこんなにす、もうどすどすんってなっても泣いて泣いて、うんうん、もうなんかこうその制服着てる子、全然違う子やけれども、街ちっと歩いてるの見えるだけでポローってこう泣けてきたりとか。
違う学校の子やった。
違う学校の子だったんですよ。そう、あの、そう、私立の子やってね。だけどもう悲しくて悲しくて、うんうんうん、もうでもこう言ってもあかんっていう風になって、落ち込んで落ち込んで、でもなんか途中からくっそーってなんか湧き上がってきたんです。もう絶対逃した魚大きかったって言わせてやりたいぐらいの、まあ、復讐心じゃないですけど
反動っていうか
反動が出てきたんですよ。そうでないと浮かび上がれなかったんでね。ほんで何したか言うたら、私そっから映画見まくったんですよ。で、男と女の違い、うん、っていうのがもう高校生の時に何のこっちゃさっぱり分からへんかったから、うん、同世代の子に聞いてもあかんやろうし、なんか男の女の人にあるものを伸ばせばいいんやと思って、うんうん、あの男の人と女の人の共通にあるものじゃなくって、女の人にあるものを伸ばしていって、うん、ほんでその魅力っていうやつをいっぱいにして、うん、まあ、いつか街角で会った時に、うん、うわーもったいないことしたぐらいに自分になってやるぞって思って、まあいろんな方のね、女性の生き方の伝記をいっぱい読んだんですよ、うん、みんなどういうふうに生きてんねやろうとかって言って、で共通項とか見出していって、うん、で、まあ、私の周り可愛い子ばっかりだったんで、うん、まあ、スタイル顔では負けるなって、うんうん、私そこの勝負はもう降りたんです、うん、高校の時に、うん、あの上には上がおるからね、うん、じゃ あのなんやねんってなった時に、うん、あ、そっか、20代はまだまだみんなあの一緒やなって、30代違い出てくるな、うんうん、でもまだ残りがあるなみたいな、40代、うん、あ、これはどう生きてきたかっていうのが明らかに全てに現れる、うん、50代遅すぎると思って、うんうん、で、まあ、40代設定にその時をして、うん、で、まあ、そこまでにこの5つを伸ばすっていうのを決めたのがあって、うん、
どの5つ
その当時はね、
何の5つやねん。
もうその時はまだ分からへんかってんけど、うん、でもその40の時までにね、うん、まあ、自分自身がその知性っていうやつをね、うんうん、身につけるっていうことと、うんうん、まあ、教養っていう身につけるっていうのと、うんうん、あとはその安らぎ、うん、当時は安らぎとか何のこっちゃ意味が分からなかったですけど、うんうん、まあ、いろんな人の本を読んだり、男と女の違いとかっていうのを読んだ時に、うん、やっぱりこう女性ができることで大きな力の安らぎ力は、あの、やっぱり男の人にとっても、あの、周りの人にとってもすごいみたいなこと書いてあったから、うんうん、安らぎ力をつけるっていうのと、あと包容力とユーモアの力をつけるっていうね、うんうん、この5つを、あの、40になった時に自分がモテるように、じゃあ10代どう過ごす、20代過ごす、どう30代過ごすって、まあ、ざくっと決めて、うん、10代はもう失敗していい、20代も失敗していい、うんうん、で30代もいろいろやる、うん、でもとにかくやってみるって言って、うん、40代になったらその全部のやつやったことの経験から絞っていく、うん、ほんで、あの、種の保存の方に行くみたいな、うんうん、っていうの
を深いことやってたんやな、ずっと
知らんけどなんかね、もうだから、あの、10代は10代、20代20代にしかもうないから、うん、その時にしかできへんことやろうと思ってて、うんうん、で、私70代を人生のモテキピークに一応持ってきてて、うんうん、
あ、モテキピーク、
はい、ほう、あの、一番モテる時期っていうのを、もう、あの、人間、動物、鉱物、うん、植物、うん、全部からモテるっていうのの最高ピークが一応70ぐらいに
設定したんだ。
そんな風に思っててなんかそうですよね。
あとまだ30年あるな。
うん、でそこにこう向かって歩いていってるみたいな感じの、うん、まあ、イメージですけど。
ほんでこの40代
誕生日になってこの1年目まぐるしかったですね。出会いがあって、うん、まあ、あの入籍があって、うん、引っ越しがあって、うん、新しくキャベツ焼きが始まり、うん、でまあ40歳で、うん、あのそのウェディングっていうか結婚式みたいなね、うん、をあの仲間と共にさせていただけることになって、うん、
この10月5日な、
あ、そうなんですよ、10月5日ちょうど月曜日ですかね、はい、
三宮で
ウェディングレストラン、
どんな風になるんやろうね。
もうね、これを企画してくださってる方が、うん、もう私たちはちょっと生活に慣れていく、うんうん、子供とこう家族をやっていくっていうのがまず第一優先やから、うん、あの2人とも2回目の結婚だしね、うんうんうん、あのその式をするとかいうことがあの重要項目ではあんまりなくって、うんなんかうんうん、それ以上にもやることいっぱいやからね、うんうんうん、でもあの神戸のジーニウス5っていうイメージトレーニングのスクールでアシスタントをさせてもらってるんですけど、うん、私、うん、そこ の, あの、トレーナー仲間の人たちが、うん、もうウェディングのプロ中のプロがいらっしゃるんですね、純、うん、ちゃんやろうやみたいな、うんうん、みたいな、うんうん、で、まあ、師匠もその日に来てくださったりとか、うん、あのそのレストランの会場を借りてくださってるので、ね、うんうん、定休日らしいねんけど
開けさせた
開けてやみたいなんで開けてくださったみたい、ね、で、まあ、あの進行とかも私たちはもうノーアイディアやから
お任せきり、
そうな、もう任せっきりです。1回目の時はもう自分の結婚式ってやっぱ思ってたから、うん、こうしたいああしたいとかっていうのがものすごくあったし、招待状1個にしてもものすごくなんかこうもうああでもないこうでもないやったけど、もうなんかまだ今も準備中ですけど、あんまりなんかこう自分のっていうあんまり、うん、まあ、それで皆さん集まってくださるみたいやけど、なんかそういうのより同じ空間に、うん、あのでも振り返ったらお世話になった方がもういっぱいいて、うん、あの人にもチャンスもらったなとか、うんうん、あの人に言ってもらったからあの辞めることができたとか始めることができたとか、うん、すごい助けてもらったなとか、うん、今はもう密に連絡を取ってない人とかでも、うん、その時その時で必要な人がやっぱりいて、うん、で旦那ちゃんは小中学生の同級生だから、うん、共通の友達もやっぱりいるのでね。
え、小中学生の友達も来るの？
はい、来ます。
そうなんや。
そうなんです。だからね、まあ、すごい組み合わせになる。
そうな。
でもあのもう本当にお世話になった方ね、うん、もうこのラジオ聞いてくださってる方も、うん、私とこう関係を持っていただいてる方もいらっしゃると思うからね、うん、本当にもうあの何やったら全員に来てもらいたいぐらいではあるんやけども、うん、やっぱちょっと会場の関係とかもあるし、うん、で披露宴、うん、親戚もいっぱいの披露宴とかではなく、うん、あの友達同士のわーわーわーっていうようなちょっと二次会でもなく、うん、そのまあ間みたいなことをやる予定してて、大泣きと大爆笑が、うんうん、まあ、一応テーマにあって、うんうん、で、まあ、あのまあ主催っていうか企画してくださっているのがイメージトレーニング仲間、うん、気心の知れた方ばっかりやから、うん、でミメトレのメンバーばっかりでもないんですよね、うん、全然、うん、息子のね5年間お世話になった保育園のね、うん、園長先生にも、うん、あの来ていただいたりとか、うん、もう喜んでとか、うん、東京からわざわざ来てくれたりとか、うん、まあもうなんかすごいなと思って、だから小学中学の同級生とかも、うん、あの同窓会を企画してくれた子も、
うん、あの出会いの同窓会、
そうです、私たち同窓会で出会ってるからね、同窓、そうなんですよ、で2人とも別に同窓会行きたい派じゃないから、うん、あのちょっと一生懸命引っ張ってくれた子がいるんですよね、うん、行こう言うて、うんうん、あの森沢くんって言うんだけど、うん、森ちゃん行くんやったら俺行くみたいな風に、うんうん、彼は当時まだ静岡県にいて、うん、兵庫県の尼崎市の同窓会やから、うん、あのそうやって言ってくれた男の子、うんうん、昔ちょっとやんちゃもしてたりとかいうな、うん、仲いい子がいるんですけど、うんうん、そういう子とかね、うん、
で来る人はもういろんな、はい、
そうなんです
バラエティに富んだ
もう、まあ、人生の縮図ぐらい、うんまあ、小学校ぐらいから、うん現在に40歳に至るまでの、うん、やっぱポイントポイントで本当にお世話になった方とか、うん、あの仲良くしていただいた方とか
うん、うん、それはそれはやね
それはそれはなんですよ本当にだからそう思ったらあどれだけこうであの会費制なんですけどね、うん1万5000円の会費で、うんまあ、2次会ぐらいだったら7、8000円ぐらいかな、うん、披露宴とかやったら3万円ぐらい包んでいくかなっていう感じなんですけど、うんまあ、夜のパーティーで、うんまあ、ビュッフェみたいな感じ、うん、で私としては、まあ、そんなに大掛かりじゃなくてもって思ってるし、うんうんまあ、そんな難しいもんではないシンプルな、うんうん、進行になると思うんですけどね、うんうんでもなんかそんな夜にね、うん、わざわざね、うん、1万5000円払ってね、うん、なんかこうあっちこっちから来ていただいて、うんうん、夜帰るのも遅くなるじゃないですか、うん、とかいうのも考えたら、うん、来てもらうのもどうやろうなとかもいろいろこう思うこともあったんですけど、うん、あでもやっぱりまあ聞くだけは聞こうって、うんうん、一人一人にまあ電話させてもらったり、うん、こういう事情であの一緒にならせてもらって、うんまあ、こういう会があるからよかったらあのその場にいてもらいたいですっていう風にあのスケジュール見てくださいって言ってこう案内をさせていただいた時に、うん、まあもう喜んでみたいな、うん、もうなんか自分以上に喜んでくださってる方がすっごく多くって、うんうん、もうびっくりやしもうそれが本当ありがたいし、
うん、いいやんか
本当にもうなんかこう本当に私たちはそうやって来ていただく方を、うん、あの声かけさせていただいてるだけで、うんうん、あとはね、うん、ほんまに仲間の方がね、う
ん、やってくれんねんね、
うん、面白がって、うんうん、あのやってくださっていて、うん、そのメインで企画してくれてる人がちょうど9月の、うん先週ぐらいに帰ってきたんですけど、ねうん、ヨーロッパ旅行でみんな行っててね、
うんうん、
9月に3週間おらへんくって、うん、だからまあ今ぐらいからちょちょちょちょちょって最終詰めやるんですけどね、うん
うん、ね
幸せですよね40歳であのウェディングドレスをもう一回着させてもらえるって、うんうん、本当にうんまあ、若い時の結婚式もいいやろうけど、うん、私たちは子供連れての再婚やから、うんうんうん、もうそんな盛大なことやらんでええやんみたいな風ももちろんあると思うし、うん、自分たちの中でもちょっとそういうのもあったりもあるんですけど、うん、でもやっぱりあのお世話になった方とか、うん、私そんなに心配させてたんっていうぐらい、うんうんうん、よかったなって言って、うんうん、もうあのこうすっ飛んでいくわ言ってあので結構私知り合いが多岐にわたるというか、うんうんうん、女子ばっかりでもないし、うんうん、男子ばっかりでもないし同世代ばっかりでもないし、うんうんまあ、本当にその時その時にご縁させてもらった方と仲良くさせてもらってたんやなって、うんうんうん、思いますね
再確認やな
もうそう本当に8月、うん、9月、うん、やっぱりどの方に来ていただけるのかなとか、うん、あのでもちろん自分がその方たちと一緒に降りたいっていうのもあるんですけど、うん、その場に行っての、 あの出会いというか感じることとかを、うん、一緒にいる人たちとこう分かち合えたり、うん、そこから出会いが私のマーサさんも、うん、あのドドちゃんね、うんうん、国際助産師のドドちゃんの出版記念がきっかけで、うん、こんないろんな展開の出会いをいただいてるから、うんまあ、一瞬の出会いが人生をやっぱ大きく変えることってすごくあるので、
うん
うんうん、もうねなんかねそれこそちょっと規模は頭の中で大きくて、うん、この宇宙船地球号で、うんうん、この時に、うん、あの場所で、うん、会いましょう言ってるヒトラーが大集合みたいな、
うん、イメージやね
そんなイメージなんですよ
なるほど
うん
そうまた何が起こるかわからんな10月5日
あのマーサさんもね、うん、今あの文字マンダラで、はいこううん、マンダラ丸の中に文字をこう書いていくのをこう教えてくださってる前田夏美さんっていう方いらっしゃるじゃないですか、うんはいはい、ちょうどたまたま10月5日なんですよね、うん、その日がね、うんまあ、たまたまなんですけれども、うん、 純ちゃん、いちごの日やん言うて、伝わりますこの喋り方。今夏美さんの真似したんですけど、
やから、ね、
なんちゅうあんたもあみたいな、
そうそう、そんな人やねんな、そういう喋り方、
はい、だからあの本邦初公開ぐらいの、うん、今も制作中の、うん、もう巨大マンダラ持っていこうか、うん、言うてくれたりとか、お花屋さんやってるお友達が、あのよっしゃー言って、じゃあドレス決まったら言ってなー言って、
それに合わせて、
そうです、
うん、
あのテーブルのやつから何から何までを、
してくれるんや、
そう、とか、もうヘアメイクも全部そうですし、行くわー言って、
完璧やな、
すごいと思って、
楽しみにしとく私
もう一瞬で終わると思いますよ、
まあね、
はい、
3時間ぐらいかな、
もう2時間半です、うん、2時間半、7時スタートなのでね、9時で2時間で、なんだかんだ言って9時半じゃないですか、もう10時はちょっと遅いし、まあもうプロで歌ってる人とかもいっぱいいっぱいというかいるしね、もうその人たちをオンステージやってもらうだけで十分価値があるっていうぐらい、
なんかステージもあるの？
あるんですよ、だからなんせあの皆さんのそれぞれこう素敵な才能とかが、やっぱその場に来てくださっている方にも喜んでいただけて、その方々も喜んでそれをこう表現していただけるような、まあ、中学からの親友とかも、やっぱりこうずっと見てくれてるし、もうこの40歳になっても、今でも家族ぐるみでこう仲良くしてる子やから、まあ、なんかあの一言でもちょっと
挨拶もありの
そんなんとかもね、あのやってもらったりとか、なんかまあ本当にそこにこう縁して集まっていただける皆さんと一緒にこう誰が主役とかではなく、もう全員がそれぞれが、ね、マスターさんもいつもおっしゃってますけど、全員がやっぱり自分の人生の主役やし、だからまあみんなが主役同士で集まって、あのこう楽しんで、まあ、愛し愛されるのを喜ぶ会みたいな、
ね、両親とか身内の人は、
そう、うちの、あのお互い、もう父はお互い他界しているので、あのお母さんと、まあ、私の場合やったら、まあ、息子とか、あの妹がいるので、妹と、まあ、彼の場合はお姉ちゃんのご夫婦とか、まあ、言ってもそれぐらいなんですけどね、
そう、
お母さんにとってもびっくりじゃないですか、息子も娘がこんな40にもなって
そうやんな
こんなパーティー
そうやんな、
はい、まあ、今まで長い間いろいろありがとうございました
よ、なるな、それは
なりますよ ね、
なるね、
本当に
感極まるね、
なんかもうだから本当にありがたい、いろんな機会をいただいていて、ここ の、 あのラジオでご一緒させてもらった、この番組以外にもう一つ私番組させてもらってたんですけど、あの一緒に番組してたパーソナリティのヒラボンとか、あのラッキーちゃんとかジャッキーさんとか、はい、もうだからいろいろな関わりの方が、はい、
もう瞬間やな、その日、
本当にね、ああ言うたら終わりみんなああ言うたら終わりだと思います、ね、
でもまあ、 あのじっくり味わって楽しいで、
はい、本当に、本当にだから40歳の、あのそういう本当いろんなことがあるんですけど、
ほんまやね、そう、それやったらすごい40代やったな、
40スタートが、はいはい、スタートはもういろいろくるくるくるくるくるって具体的にもう動く動くみたいなね、捨てる捨てるみたいな、
いっぱい泣いたな、ほんだ40歳になって
泣きましたし笑ったし、あの本当にあの私いつも思うんですけどね、笑いながら怒るのが竹中直人さんって、なんか YouTube 引っ張ってもらったらね、見えてくるねんけど私泣きながら笑ってて、でまあ私自分で言うのもなんですけど、純子って書くじゃないですか、純粋な子供って書くんですよ、でまあ本当に根が純粋なんやなって、あの怖いぐらいに純粋なんかもしれへんと思って、 でもまあね、それがかっこ悪いなって思う時期もあったんやけど、うん、でもまあそれが自分やからね、うん、もうしょうがないっていうか、うん、もうそれで行くしかないし、うん、それでやっぱ付き合ってくれる
だからね、
はい、うん、でないと長くは一緒におれないので、うん、それが自分自身自覚できない時には、うん、まあ、無理をしてみたりとか、うん、あの逆に迷惑をいっぱいかけたりとか、うんうん、でもこの子はこういう子やなとか、うん、私ってこういう人なんですとかっていうのが分かってきたら、うん、それはそれとして付き合っていただけるので、うん、はい、もうこの打ち合わせ もうすごかったですよ。
あ、そう
ほんで、じゅんちゃん何やりたい何やりたい、ほんで、うんうんうんうん、あ、こんなんやりたいですとか言って、はいはい分かった、カチカチカチカチカチって言って、うん、やったとか言いながら、うん、
決めていってくれたんや、その
本当に
プロフェッショナルが。
そうです、で時間がこれやから、でこうこうこうで、うん、あ、いけるなとかって言って、うんうんうん、じゃあこれとこれだけ考えといてって言って、
うん、
もうパッパッパッパッパッって仕切ってくださるので、うんうんうん、わー嬉しい、ありがとうとかって言ってたら、もうなんかもう、うん、分かる、もうその反応めっちゃ分かるみたいな、う
ん、え、何やりたい言うたん。
あ、やりたいっていうのとかは、まあ、例えば歌、
うん、
歌を
歌うの、
私は歌ってもいいし、うん、歌わなくてもいいけど、うん、まあ、この曲が好きな曲があって、うんうん、あ、その曲がいいとか、うん、で、あ、そんなんやったら生で歌える人おんやったら、うん、お願いしたらいいやんか、うん、とか、え、いいんですかって、でこれをこういうふうにこういうふうに持ってって、うん、ここでこういうふうに展開していくでとかって言って、うん、あ、それいいそれいいとかね、うん、言いながら、
うん、圭吾さん大丈夫かな、
圭吾ちゃん、うん、圭吾ちゃんもだから、あれな、彼も十何年間ね、うん、兵庫県から離れてたので、うんうんうん、やっぱり沖縄とか静岡、うん、そっちの方で知り合いはやっぱりいたりとかするんですけど、うんうん、まあでも本当に私のそういうお友達とかもすごくこう受け入れてくれてるし、うんうん、あの仲間、まあ、知り合った年月はね、うんうん、私の方がやっぱりいろいろ関わってることが多いので、うんうん、通過で分かるところとかもあるけど、うん、でもこれから一緒にこう、うん、夫婦一つ単位で、うん、皆さん付き合ってくださる感じやから、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ、
うん、
圭吾さんもその中で気合う人たちがきっといると思うので、うんうん、また違う風が、うん、お互いこう循環したらいいかなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやな、うん、まあ、これからが始まりやからね、
本当にそうですよね、本当それはもう一つのなんか皆さんとともにこう、うん、おらせてもらう、うん、まあこう、なんていうのかな、祝福の会でもあり、うん、それは私たちだけじゃなくって皆さん全員の祝福の会でもあるし、うん、やっぱりとは言いながらも毎日のことがただ始まっていくっていう、
うん、
うん、
まあ、そうやね、それは一個の舞台で、
そうなんです、
お披露目パーティーと、
そう、
まあ、みんなに感謝の気持ちも、
もうでもね、マサさんがいつもこう愛と感謝とかって、うん、キャベツ焼きの塔でもおっしゃってるけど、うん、なんか臭いけどね、うん、やっぱり感謝しかないなっていうか、うん、もうありがたいなとか、うん、愛されてたんやなとか、うん、こんなに多くの人に、うん、支えてもらってたんやなとか、うんうん、もう喋ってるだけで、まあ、もう泣きそうになるけど、
う
ん
う
ん、
もう号泣やな当日は、当日は、
もうね、もう入ってきた瞬間にもう全員号泣して、ね、1分間ギャー泣いた後に、うん、もうそれがあまりにも面白すぎて大爆笑みたいな、うん、多分、まあ、でもだから人生の中で生きてる中でね、そういうのを体験できるっていうことが、うん、あるっていうのはものすごい幸せなことだし、うん、やっぱり幸せも不幸せも一人では味わえないじゃないですか、
うん、そうやな、
一人ぼっちやったら悲しいも味わえないし、うんうん、だからまあみんなそういうのを経験されてるから、うん、きっとその日ご一緒させてもらったら、うん、やっぱ嬉しいなっていう幸せやなって、うん、人が幸せって笑ってるのがやっぱり幸せやなっていう風に、うんうん、感じれる一日かなとか
楽しみやね、
本当ですか、もう好きな格好してきてください、
10月5日いちごの日、
いちごの日どうなんねんみたいなね、
もう
乞うご期待です、
大騒ぎやね、
はい、またご報告させていただきたいと思います、はい、あっという間の30分でした、幸せの虹色旦那純ちゃんと
ハッピースマイリストマーサが
お送りさせていただきました。ちょっとウェディングドレス着ちゃいます。今週も楽しくお過ごしください。バイバイ。
バイバイ。